それでは、本日の聖書の箇所、使徒の働き24章の27節から25章の27節までというちょっと長いところになりますけれども、お読みしたいと思います。新約聖書の287ページになります。それではお読みいたします。2年が過ぎ、ポルキウス・フェストウスがフェリクスの後任になった。しかしフェリクスはユダヤ人たちの機嫌を取ろうとしてパウロを監禁したままにしておいた。フェストウスは属州に到着すると3日後にカイサリアからエルサレムに登った。すると祭司長たちとユダヤ人の主だった者たちがパウロのことを告訴した。そしてパウロの件で自分たちに好意を示し、彼をエルサレムに呼び寄せていただきたいとフェストゥスに懇願した。待ち伏せして途中でパウロを殺そうとしていたのである。しかしフェストゥスは、パウロはカイサリアに監禁されているし自分も間もなく出発する予定であると答え、その男に何か問題があるなら、お前たちの中の有力者たちが私と一緒に下って行って彼を訴えればよいと言った。フェストゥスは彼らのところに8日か10日ほど滞在しただけでカイサリアに下り、翌日裁判の席についてパウロの出廷を命じた。パウロが現れるとエルサレムから下ってきたユダヤ人たちは彼を取り囲んで立ち、多くの重い罪状を申し立てた。しかしそれを立証することはできなかった。パウロは、私はユダヤ人の立法に対しても宮に対してもカイサルに対しても何の罪も犯してはいませんと弁明した。ところがユダヤ人たちの機嫌を取ろうとしたフェストゥスはパウロに向かって、お前はエルサレムに登り、そこでこれらの件について私の前で裁判を受けることを望むかと尋ねた。するとパウロは言った。私はカイサルの法廷に立っているのですから、ここで裁判を受けるのが当然です。閣下もよくご存知の通り、私はユダヤ人たちに何も悪いことをしていません。もし私が悪いことをし死に値する何かをしたのなら、私は死を免れようとは思いません。しかしこの人たちが訴えていることに何の根拠もないとすれば、誰も私を彼らに引き渡すことはできません。私はカエサルに上訴します。そこでフェストゥスは陪席の者たちと協議した上でこう答えた。お前はカエサルに上訴したのだから、カエサルのもとに行くことになる。数日経ってアグリッパ王とベルニケがフェストゥスに敬意を表するためにカエサリアに来た。二人がそこに何日も滞在していたので、フェストゥスはパウロの件を王に持ち出して次のように言った。フェリクスが囚人として残っていった男が一人います。私がエルサレムに行った時、祭司長たちとユダヤ人の長老たちがその男のことを私に訴え出て罪に定めるよう求めました。そこで私は彼らにこう答えました。訴えられている者が告発する者たちの面前で訴えについて弁明する機会が与えられずに引き渡されるということはローマ人の慣習にはない。それで訴える者たちが共にこちらに来たので、私は時を移さずその翌日に裁判の席についてその男を出廷させました。告発者たちは立ち上がりましたが、彼について私が予測していたような犯罪についての告発理由は何一つ申し立てませんでした。ただ彼と言い争っている点は、彼ら自身の宗教に関すること、また死んでしまったイエスというもののことで、そのイエスが生きているとパウロは主張しているのです。このような問題はどう取り調べたらよいか、私には見当がつかないので、彼にエルサレムに行き、そこでこの件について裁判を受けたいかと尋ねました。するとパウロは皇帝の判決を受けるまで保護してほしいと訴えたので、彼をカイサルのもとに送るときまで保護しておくように命じました。 アグリッパがフェストゥースに、私もその男の話を聞いてみたいものですと言ったので、フェストゥースは、では明日お聞きくださいと言った。翌日アグリッパとベルニケは大いに意義を正して到着し、千人隊長たちや町の有力な者たちと共に立憲室に入った。そしてフェストゥースが命じるとパウロが連れてこられた。フェストゥースはアグリッパを並びに、ご列席の皆さん、この者をご覧ください。多くのユダヤ人たちは皆、エルサレムでもここでももはや生かしておくべきではないと叫び、私に訴えてきたのはこの者です。私の理解するところでは、彼は死罪に当たることは何一つしていません。ただ彼自身が皇帝に上訴したので、私は彼を送ることに決めました。ところが彼について我が国に書き送るべき確かな事柄が何もありません。それで皆さんの前に、分けてもアグリッパを、あなたの前に彼を引き出しました。こうして取り調べることで、何か私が書き送るべきことを得たいのです。囚人を送るのに訴える理由を示さないのは道理に合わないと思うのです。それではローマ皇帝への上訴と題して、井先生にメッセージしていただきます。先生、よろしくお願いします。
おはようございます。今日はちょっと音がこもっているようなのですけれども、皆さん聞こえますか？大丈夫ですか？はい。朝晩は少し高松涼しくなって、暑さが和らいできたようなのですけども、日中はまだまだ暑さが厳しいようです。皆さんいかがお過ごしでしょうか？熱中症で7月8月の間倒れる方が出てもおかしくないような暑い夏ですけども、まだ救急車で搬送される人が教会の中から出てはいないようです。それから新型コロナウイルスの感染者が信じられないぐらい増えてきていて、香川県も連日1000人を超える感染者も出てきています。もう2000人を超える時もいました。今ちょっと収まりつつあるのかなと思いますけども、でも周りの人がもうこれだけ次々に感染しているわけですから、感染者がこの教会の中でも出てもおかしくないような環境になってきています。グローリーチャーチの中から感染者が出てもおかしくないような状況下ですが、いまだに感染者が教会の中から出ていないというのは不思議なくらいですね。そしてインターネットを使っての礼拝を毎週欠かさずに行うことができています。その始まる前にテストをするんですけども、ちょっとおかしいとかいうことがよくあるんですね。それでもなんとかつながってきているというふうにして、一回も欠かさずにこのインターネットがつながっています。マスターの中、それからコロナ禍の中、から遠隔礼拝の中です。こういうその厳しい環境の中にあるからこそ、かえってこのグローリーチャーチ高松は不思議に神様に守られているなと感じています。先週の祈祷会では、実は詩編の41編の一節を中心に学びました。そこを読んでみます。幸いなことよ、弱っている者に心を配る人はと。幸いなことよ、弱っている者に心を配る人はと書かれています。私たちの教会は肉体的にも精神的にも弱っている者がかなりいます。おそらく半分以上の方が何らかの形で弱っている方々ではないかと思わされています。で、だんだん年をとって弱っている方が増えてきています。それから治療中の方がいます。療養中の方がいます。リハビリ中の方もおられます。やっと今日礼拝に出てこられたという方もいます。まだ出てこれないという、まだ歩けないという、散歩に行けないという方もいらっしゃいます。精神的に まあ、厳しい状況に置かれている方もいます。見ますと、その弱っている方がまた弱っている方をそのケアしているというようなことがあるんだと、そういうような状況があるんだということを私はその中でいろんなディスカッションの中で分かってきました。お互いに弱っている者同士ですけども、そういう中で体や心が弱っている方のために、自分も弱っている時もあるんだけども、でもそういう方に心を配って、こう心を合わせて、いろんな時に祈るということの必要を感じています。あと1ヶ月で、私と家内は高松に戻ります。高松に戻ったらさらに対面でお祈りをしたいと考えています。グローリーチャーチ高松はこれから相当覚悟を決めて捧げなければいけないような教会の必要が出てきました。2階のエアコンが壊れてきました。そしてエアコンの基金が設立されました。また法律上これやんなきゃいけないことなんですけども、蛍光灯を LED に全部入れ替える必要が出てきました。1階は終わりまして、まだ2階3階が残っています。でエアコンや2階の LED の工事など建物のメンテナンスをしっかり行って、また街道会計の必要が満たされるように祈る必要があります。また次世代を担う若い牧師とその家族を招聘する必要もあります。20年後30年後、皆さん生きているかどうか、私も生きているかどうか、本当のところは分からないですけどね。そういう時になっても、持続可能なその教会体制を作る必要を感じています。建物のメンテナンスと、それから持続可能な、教会の体制作り、これはもう避けて通ることはできないことなんですね。これを覚悟を決めてやらなきゃいけないなと感じています。こうした難しいプロジェクトに対しても、皆さんが信仰を持ってこれできると信じながら進むと、一緒に真剣に取り組む必要があると感じています。祈りはことを変えます。そのためにこのディスプレイ見えますか、ここにあるこれPrayer changes things と書いてあるんですけども、祈りがことを変えるというところで、わざわざこれこのディスプレイを掲げました。主が今まで教会を守ってくださったように、これから20年後30年後も見据えて、今後も教会が守られ導かれるように祈っていきたいと考えています。ずっと使徒の働きを連続して学んできました。そこから初代教会の歩みを学び、そしてパウロの宣教のスピリットを学びました。それをグローリーの教会形成に生かして、しっかりした教会形成をして、そして伝道をする教会へと体質改善を図っていきたいと願っています。また私はその特に御言葉による霊的な養いに力を入れて、また御言葉からいろんなことを学び取る必要を感じています。説教やあるいはスモールグループでの学びを通して、私たちが霊的にも、知的にもさらに成長していきたいと願っています。さて、使徒の働きの連続公開説教は今日で42回目となりました。スンナさんに随分長い時間をかけて、大変だったんですけども、読んでいただきました。先々週は復活の望みについてお話をいたしました。今日はパウロがカイサリアで長期間幽閉されている間に起こったこと、特に、裁判の様子についてお話をいたします。カイサリアでパウロが幽閉されている間、新しいローマの総督が赴任してきました。前のローマの総督はフェリックス総督でした。フェリックス総督は2年間の長い間、無罪の判決を下すことなくカイサリアにパウロを監禁したままほったらかしにしておいたんですね。 ユダヤ人のご機嫌を取ろうとして、のらりくらりと2年後の間カイサリアに監禁しておいたわけです。そしてまたパウロから賄賂を取りたいという下心があったようなんですね。またユダヤ選挙なんかを見ますと、シリアとユダヤ人との紛争の解決で忙しかったなどといろんな理由があったようなんですね。2年が過ぎた後、新しいローマ総督がカイサリアに赴任してきました。この新しい総督は前の総督と違って、着任早々3日目にはエルサレムに行って挨拶をし、すぐ4日から10日ぐらいの間エルサレムに滞在した後、またすぐにそのカイサリアにとんぼ返りして、その翌日にはすぐにカイサリアで裁判を開いて、そしてこの事例に対する判断をして、この問題すぐに処理をするというふうにことがこう急速に進んできました。そして総督の前での裁判が開かれました。そのことがこの24章27節以下に書かれています。今日は25章をやるわけですけども、その一節手前の24章の27節から25章全部の話をしたいと思っています。24章の27節からお読みします。開けてみてください。2年が過ぎ、2年間ですよ、ポルキウス・フェストゥスがフェリクスの後任になった。しかしフェリクスはユダヤ人たちの機嫌を取ろうとしてパウロを監禁したままにしておいた。25章の一節、フェストゥスは属州に到着すると3日後にカイサリアからエルサレムに登った。すると最初たちとユダヤ人の主だった者たちがパウロのことを告訴した。そしてパウロの件で自分たちに好意を示し、彼をエルサレムに呼び寄せていただきたいとフェストゥスに、懇願した。待ち伏せして途中でパウロを殺そうとしていたのである。25章の4節ですね。しかしフェストゥスはパウロはカイサリアに監禁されているし自分も間もなく出発する予定であると答え、そのところに何か問題があるならお前たちの中の有力者たちが私と一緒に下って行って彼を訴えればよいと言った。フェストゥスは彼らのところで8日か10日ほど滞在しただけでカイサリアに下り、翌日裁判の席についてパウロの出廷を命じたと書かれています。裁判が長くなってしまったためパウロはローマ帝国 その駐留軍の本拠地であるカイサリアの港にあるこの総督官邸のところに2年間も閉じ込められていたんですね。2年もの長い間監禁されていたので、その間自由が奪われ、無駄に思える時間だけが過ぎていきました。どこにも行けないまま不自由に思える状態が続きました。華々しくこの伝道旅行を3回もした時に比べると身動きが取れない足止めの状態が2年も続いたんですね。なぜなんでしょうか。パウロには焦りや苛立ちはなかったんでしょうか。皆さんは2年もの長い間、長い間ですね、何もできずに無駄に時間を過ごしてしまったなと思うことはありませんか。一体何のためにこんなに時間を無駄に費やしてしまったんだろうかと思えることはありませんか。時には神の摂理の中でなんでこんなことが起こるのか分からないこと、説明がつかないことが起こることがあります。なぜ神様は自分をもっと生かしてくださらないだろうか。なぜ何のためにこんな不自由な思いをしてただもう忍耐して待っていなければならないんだろうかと思うことはありませんか。2年もの長い間のカイサリアの幽閉はパウロの宣教にとって時間の無駄だっ ったのでしょうか。いたずらにただ待っているだけだったんでしょうか。どう思いますか。私はそう思わないです。どこにも行けない2年の閉じ込められた不自由な期間をどう整理して考えたらいいでしょうか。その答えを私4つ挙げておきます。第1です。人間のプランだけから見て無駄な時間を過ごしたように思えることがあります。早く手を打ちたかったのに2年もの間グズグズしていた。そうやって苛立つことがあるかもしれません。しかし、人生はその人間の目にはわからない神様の摂理の中にあるんですね。なぜだかわからない、説明がつかないことが起こっても、でも神様には何らかのプランがあって、神の摂理の中で何らかの意味があるんだ、何か意味があるんだと信じることができると、焦りや苛立ちから自由になることができます。早くしなくちゃという苛立ちというのは神の御心ではなくて自分のプラン通りに進ませたいと、自分のプランを優先させるために起こる苛立ちなんですね。パウロはコリント人への手紙の中の第1の15章の58節でこう述べています。ちょっとそこ開けてみてください。第1コリントの15章58節です。から私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。主の技に励んでいるなら、それが無駄になることはないだよと御言葉が言っています。これ励まされる御言葉ですよね。第二に、パウロは何もしていないように見えても、じっとしているように見えても、実は騒動や裁判を通じていろんな人たちに証しをすることができたんですね。サンヘドリンの最高議会の議員さんたち全部に証しをして、ローマ軍の100人隊長1000人隊長に証しをすることができて、それだけじゃなくてローマの総督2人に対して証しをすることができました。最初の総督フェリックスの総督と、その妻のドルシラという人、24章24節に書かれて、ね、ありますけども、そのドルシラに証しをしました。その次のその総督フェストゥス、さらにアグリッパ王や、そのアグリッパ王には妹がいて、その妹ベルニケというですね、ベルニケや町のそうそうたる有力者に対しても証しをすることができたんですね。パウロはこういう人たちにイエス・キリストが復活して今も生きているという証しをすることができたんです。このフェストゥス総督はパウロの語った福音をある程度理解したようなんですね。使徒の働きの25章の19節で、して総督はこのアグリッパ王に対してパウロのことでこう説明してるんですね。25章の19節を開けてみてください。ただ彼と言い争っている点は、彼ら自身の宗教に関すること、また死んでしまったイエスというもののことで、そのイエスが生きているとパウロは主張しているのですと書かれています。フェストゥス総督が、会話をしたその相手であるこのアグリッパ王について少し説明しておきます。このアグリッパ王というのは、使徒の働きの11章の一節に出てくるヘロデ・アグリッパ一世の長男なんですね。ですからアグリッパ2世のことなんです。アグリッパ2世のひいおじいさんにあたる人が、あのベツレヘムで イエス様を殺そうとして幼児殺しの虐殺をしたこのヘロデ大王なんですね。このおじいさんは実はそのこの今この彼総督たちが今いる場所の港を作った人なんですね。このなぜこのカイサリアっていう名前になってるかっていうと、あのひいおじいさんがそのシーザーカイサルをに、まあ、ご機嫌を取ろうとして、そして大きな港を作り要塞を作って、それでそこを、まあ、ローマ軍の拠点として提供したんですね。でそのひいおじいさんがそうしてる人なんですけども、そのアグリッパ2世というのはこれその後の子孫ですけども、ユダヤ人の最後の王になった人なんですね。で彼は、まあ、皇帝ローマ皇帝とも親しい関係にあった人でした。そしてそのガリラの一部と周辺地域の王となった人でした。13節や23節に出てきますベルニケという人が出てきますけども、この人は何だろうというわけですけども、この人はこのアグリッパ2世の妹さんなんですね。でアグリッパ2世もその妹のベルニケもユダヤ教とそれからエルサレム神殿には熱心な人だったんですね。でこのアグリッパ王とベルニケもパウロの話に興味を持ち始めました。パウロの話を聞いてみたいと言い出しました。25章の22節を引用します。25章の22節アグリッパがフェスウスに、私もその男の話を聞いてみたいものですと言ったので、フェスウスはでは明日お聞きくださいと言ったと。翌日アグリッパ王と妹のベルニケとそれからフェストゥス総督と千人隊長とそのカイサリアの町の有力者たちがずらりと並んで、まあ、そうそうたる人たちの前でパウロは証しをする機会が与えられたんですね。まあ、その次の26章を見ますと、パウロは信仰によって罪の許しが得られること、悔い改めて神に立ち返るべきこと、イエス・キリストの十字架と復活は旧約聖書の中であらかじめ予言されていたことなんだといったことを、アグリッパ王やベロニケやベストゥス総督やあるいは町の有力者たちに証しをしたんですね。まあ、次回の説教ではこのアグリッパ王とフェストゥス総督らに対して証しをしたその福音の中心的な内容に関するお話をいたします。ですから2年間は無駄ではなかったんですね。第3にパウロはカイサリアにいるローマの軍隊の駐留しているこの場所、総督がいる場所ですけども、そこに監禁されたことによりそのユダヤ人の暗殺部隊からその2度も殺されそうになっていたんだけども、でも命を守られたんですね。1回目は使徒の働きの23章の13節に書かれているように40人以上の暗殺団がこのエルサレムのアントニオトイデからそのエルサレムの最高法院に行くところを狙ってパウロを殺そうと陰謀を図っていました。このパウロを殺すまでは私たちは飲み食いしないって誓った人たちだったんですよね。そういう人たちが現れたんだけども、そこから守られた、誰が守ったのかっていうと実はローマ軍だったんですね。2回目25章の3節に書かれているようにカイサリアからパウロはエルサレムにこれ戻してほしいって言ったんですけども、実は戻す途中に待ち伏せをしてそのパウロの命を狙っていたんですね。カイサリアに閉じ込められていて、そしてエルサレムに戻らなかったおかげでパウロの命が守られたんですね。そういう 守りということがありました。第4にパウロは、ローマ帝国の中心であるローマに行って証をしたいと願っていました。その願いが実現することになったんですね。パウロは自分の市民権のその権利を用いてローマ帝国の皇帝に直訴することによって護衛付きでパウロはローマに行くことができるように導かれたんです。パウロはローマ皇帝の判決を受けるまでは自分の身柄を保護してほしいと願い出たようなんですね。25章の21節を引用します。開けてみてください。21節、するとパウロは皇帝の判決を受けるまで保護してほしいと訴えたので、彼をカイサルの元に送る時まで保護しておくように命じました。パウロは知恵を用いて彼の持っているそのローマの市民権を用いて保護されることを願い求め、さらにローマに連れて行って行ってもらえる方法を見つけたんですね。ですから人間的な判断では2年間の間無駄な時間を費やしたように一見見えますけども、そうではなくて十分には説明できないことではあるんですけども、この2年間というのは神の説理の中では意味のある期間だったんですね。パウロはイエス・キリストと似たような経験をしました。イエス・キリストにこう従っていくパウロ、イエス・キリストが歩んだ歩み、イエス・キリストが取ったその御足の足跡に近づく、踏んでいく中でイエス様と似たような危ないところ、命の危険っていうのを経験したんですね。イエス・キリストは何にも悪いことをしてないのに、パリサイ人、律法学者やユダヤ教の民衆はイエス様を裁判にかけて殺そうとしました。イエス様は実際にローマ総督の前で裁判にかけられて、その結果総督ピラトが何の罪もイエスには認められないというふうに自分で判断したにもかかわらず、民衆の声に負けてしまって、妥協して処刑を許可してしまったんですね。パウロも似たような状況に置かれました。ユダヤ教側は福音を受け入れないでイエス様を殺しました。このイエス様を殺したと同じようにパウロも殺そうとしたんですね。しかしパウロは自分は何も悪いことしてないことを法廷で弁明しました。パウロは使徒の働きの25章の8節でユダヤ人の律法に対して罪を犯してないし、宮を汚すこともしていないし、ローマ帝国に対しては罪を犯してないと弁明しました。フェストゥス総督もパウロがローマ法に触れるような犯罪を犯していないことを認める発言をしました。その点でこの総督はポンティオ・ピラト総督のような民衆の声に妥協してその際判決を負けてしまったような判決を下すことをせずに、状況を理解して正当なフェアな措置を取りました。25章の18節と25節、そこにそのパウロが無罪であるということが分かっているという話が書いてあるんですね。25章の18節、告発者たちは立ち上がりましたが、彼について私が予測していたような犯罪についての告発理由は何一つ申し立てませんでしたと。あるいは25章の25節見てください。私の理解するところでは彼は死罪に当たることは何一つしていません。ただ彼自身が皇帝に上訴したので私は彼を送ることに決めましたと書かれています。この総督はテキパキとパウロの件を処理して、パウロをエルサレムに引き戻すことをせずに、正しい判断をしてすぐにローマ皇帝のもとに送ることを決めました。その点でフェストゥスは有能で勤勉で実直な総督であったといえます。前任者フェリクス総督が放置していた問題をこのフェストゥス総督は正しく判断し素早く解決しました。パウロの訴訟 の件についてはローマ法を犯すような告訴の理由は何一つ見なせませんでした。そんな中、普通だったら無罪放免となって釈放されるべき状態でした。しかし釈放されれば暗殺団がパウロを殺そうと命を付け狙っているわけですから、自由の身になって外に出ればすぐに暗殺される危険に直面することになっていたことでしょう。結局パウロがローマ皇帝に直訴したことによってローマまで軍隊付きで護送されることになったんですね。しかしローマ帝国の側にしてみればパウロを護送するにはそれなりの理由が必要でした。ところがこのローマ総督はパウロの罪状が見つからないという困った状態に陥っていたんですね。大臣たちが告訴はしているんだけども、それを立証することが全然できていない。パウロはローマの方は犯したことは何一つ立証されていないので、ユダヤ人たちの告訴には全然根拠がない。どうもユダヤ教内部の宗教に関することなんで、ローマ法には馴染まないことだったんですね。おまけにテストス総督はユダヤ教のことはよくわからなかったものですから、ユダヤ教に精通したアグリッパ王に助力してもらうことになりました。総督はアグリッパ王にも取り調べてほしいと頼みました。ローマにいるこのローマ皇帝にも分かるように上訴の手続き書を書きたいと、そのために事情聴取と書類作成のお手伝いをしてほしいと頼んだんですね。ローマ皇帝にも分かるような文書を作らないと向こう上司から言われるわけです。罪が認められないなら、なぜお前は囚人パウロを釈放しなかったのかとローマに上司から突っ込まれることを恐れていたわけですね。そのことが25章の26節と27節に書かれています。25章の26節を読みますね。ところが彼、このパウロについて我が君、これはローマ皇帝ですね、我が君に書き起こるべき確かな事柄が何もありません。それで皆さんの前に分けてもアグリッパ王、あなたの前に彼を引き出しました。こうして取り調べることで何か私が書き起こるべきことを得たいのです。囚人を送るのに訴える理由を示さないのは道理に合わないと思うのです。そう書いてますね。こんな風な道理に合わない状況のままパウロに何の犯罪も見つけられないまま、総督の判断でパウロを釈放せずにローマへと、ローマ帝国の費用で護衛をつけて護送することになりました。裁判で有罪になったわけでもなく、有罪判決が出てその後パウロが控訴しているわけでもない、おかしな直訴となってしまいました。パウロは自分の持っているローマ市民の資格の権利を用いてローマ皇帝に上訴し、それがローマ総督に受け入れられるという急展開となりました。パウロに知恵が与えられて暗殺の危機が回避され、そしてパウロが望んでいたローマに伝道に行く道が不思議に開かれていくという展開となりました。使徒の働きの23章の11節で神様はパウロにおっしゃいました。これはこの前の時に今月の聖句として会ったことなんですけども、勇気を出しなさい、あなたはエルサレムで私のことを証ししたようにローマでも証しをしなければならないと、勇気を出しなさいと、あなたはエルサレムで私のことを証ししたようにローマでも証しをしなければならないと、この主の言葉が裁判の展開の中で本当に実現していくことになっていったわけです。歴史を支配し私たちの人生をコントロールできる神様は私たちを危険から守ってくださる方なんですね。そして時には国家権力を用いて 国家権力を使ってでも行きたいところに行かせてくださるという具合に、主は不思議にご自分の民である羊を導かれる方なんですね。そのことをこの25章から学ぶことができます。そして今時間を無駄に過ごしているように思えることがあっても、それは無駄じゃないんだと、今置かれている状況何らかの意味があるんだと、無駄じゃないんだということも学ぶことができます。次回はこれ25章はつなぎの部分ですけども、26章にアグリッパ王とフェストゥス総督たちの前でパウロの行った証についてのお話をいたします。26章にはパウロの会心の様子と福音の中心的なメッセージが書かれています。そういう意味で面白いところです。続きを楽しみにしていてください。お祈りしましょう。天の父なる神様、いろいろ危険にあって、そして危ないところを通って、いったパウロでしたけれども、神様はそのパウロを守り、さらに、ローマへと、不思議な経緯で、導かれるようになりました。私の人生の中でも、なぜこういうことが起こるんだろうか、無駄に思えるような、期間っていうのが経験することがありますけれども、神様の目では一つ一つ無駄ではなくて、そして神様に何らかの意味があって、節理の中で私たちの人生を導いてくださることをありがとうございます。一人一人羊を豊かに導いてくださる羊飼いであるあなたの導きを感謝いたします。一人一人を守ってください。危険から守ってください。そして正しい道へと導いてくださいますようにお願いをいたします。イエスキリストのお名前を通して祈ります。アーメン。
ありがとうございました。